今朝は、はじめはどんなに小さくても、はじめはどんなに小さくてもと題して、聖書からのメッセージを山崎牧師に取り次いでいただきます。聖書の、メッセージの元になる聖書の箇所を松丸さんに朗読していただきます。
ルカの福音書です。ルカの福音書13章18節から22節までです。新約聖書ルカの福音書13章18節から22節までです。ではお読みいたします。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう？何に比べたらよいでしょう？それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう？パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。イエスはまちまち村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。
皆さんおはようございます。大型の台風が走り抜けていきましたけれども、この地方はあまり大きな被害ありませんでしたけれども、皆さんのふるさと、実家のある方はいかがでしたでしょうか。新しい週を今迎えました。子どもたちにとっては夏休みが間近ですね。夏休みといえばどこに行きたいと言ったらば、多くの子どもたちはやっぱりディズニーランドというようですね。大人にも子どもにも人気のあるディズニーランド、ミッキーマウスが待ってるわけですけども、ミッキーマウス、ディズニーランド、どんなふうにして始まったんだろうか。そもそもミッキーマウスはどこから出てきたんだろうかなんてね、考えたことがあるでしょうか。この生みの親であるウォルト・ディズニーが生まれたのは1901年と言いますから、100年ちょっと前なんですね。本当に貧乏な絵描きでした。ミズーリ州でしたか、アメリカ中部のカンザスシティというところで、貧乏絵描きの、ウォルトはですね、仕事を探してたんですね。絵を描くのが好きで、ちょこっと描いたものを新聞社に売り込みに行くわけですけども、挿絵家として採用してもらいたかったんでしょう。でも君、これが君が描いたもの、ちょっとね、もう、あっさりと断れてしまったんですね。彼はなんとかアトリエでも持ってコツコツといい絵を描きたかったんです。でもアトリエを作るほどの金もなく、仕方なしに、父親のガレージの隅を使わせてもらってね、そこでやってたんですよ。そのガソリンとグリースの匂いのするあのガレージのアトリエで、ある日のことをいつものように描いてますとね、足元に一匹のハツカネズミがちょろちょろちょろちょろと這い回っているんですね。ハツカネズミかと。そのうち腹すかせたらと思ってですね、パンくずをあげますと懐いてきます。何日もそんなことをしているうちに、このハツカネズミ君がですね、彼のそばに寄ってきて、こう描いているキャンバスの上にまで這い上がってくるわけですね。すごく親しみを感じたというんですよ。それで、その絵を、こう描き始めたのは、それちょっともうちょっと後のかな。そんなことがちょっとあったんですけれども、しばらくして彼は夢を抱いて、サンフランシスコして、ハリウッドに出かけるわけですね。ハリウッド。そして、漫画映画を作ってやるという、そういう夢を描いて、そういう仕事にチャレンジするんですけれども、でも大外れで大失敗。持ってたお金結局全部使い果たして、もんなしになってしまうんですね。そこで何かいい知恵はないものかと、下宿で思い巡らしているときに、その時に思い出したのが、かつて父親のガレージのアトリエで出会った、あのハツカネズミのことですね。ちょろちょろと這い回って、ひょいとこっちを向いたところのあの顔の可愛らしかったこと。彼はそのカツカネズミの絵を描き出したんですね。で、それが後の ミッキーマウスです。彼はこの絵をこう売り込んでいって当たってですね、だんだんだんだんと彼の才能が芽を出したんですね。後には、まあ、三匹の子豚とかも作るわけですけれども。ともかく彼を一番有名にしたのはミッキーマウスでしょう。世界中の子供たち、アンパンマンを知らない子でも、ミッキーマウスは知らない子がいない。世界中、もうどんな映画俳優よりも多くの国に出入りしているのがこのミッキーマウスですね。まあ、こうして彼は一躍大金持ちになってしまうのですけれども、でも彼はどうも金儲けには全然興味がないらしいんですね。私が興味があるのは人を幸せにすること。人に幸せにする仕事ができたらば、それに夢中になること。それだけだと言うんですね。彼はずっと生涯動物園に通い続けました。あらゆる動物の生態をじっと観察してですね、その体の動き方を見て、またその鳴き方を真似てみて、だからいくつかのこのウォルト・ディズニーの漫画映画の作品の中で、その動物の鳴き声、彼自身がそこをやってるそうですね。いろんな仕草についてもこんな風に描くんだと指導したそうですけれども、まあそれほどの入れ込みようですけれども、本当にこの大レジャー産業のそもそもの始めはと見ると、こんなにも小さな始まりだったんですね。そう。ガレージでの一匹のハツカネズミとの出会いです。まあ、どんな小さな始まりであっても、それが今日のメッセージの題ですけれども、始めはどんなに小さくても、もしそこに人の幸せをもっと見たいというその気持ちがあるならば、そういう働きはきっと大きく成長するに違いない。またどんな小さな出発であろうとも、そこに天下の命が吹き込まれるならば、それはきっと大きな祝福の未来に向かって羽ばたいていくに違いないと思うんですね。今朝、聖歌隊が歌ってくれました。いい歌だったですね。このさあ、イエスと、歩こう。前だけを見つめて、勇気出して一歩ずつイエスがそばにいるからって。そういう勇気を今日も、もらえるんじゃないでしょうか。イエス様の言葉からです。先週は、18年もの長きにわたって、悪魔の束縛のもと、とんでもない病気に囚われて、腰が曲がったまま18年という気の毒な女性が、イエス様の権威の一言でもって、一気に解放されていく様を見せていただきました。あそこにおいても、この、作り主なる救い主の大きな御業が私たちが見ることができるわけですけれども。今日はその続きです。あの出来事の直後にイエス様が語られたとされる今日の言葉。今読んでいただきました18節から、そこでイエスはこう言われた。あの奇跡でもって、たくさんの人たちがイエス様の素晴らしい、輝しい御業を喜んだという言葉の後に、そこでイエスはこう言われた。神の国は、何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それは、からし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。また、こう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って、三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。この二つの話ですね。そう。今日この言葉の中心的な言葉を二行にまとめてアウトラインの中に枠にはめ込みました。お手元にグリーンのシートがあったらどうぞこの枠の中の二行。まず一緒に皆さん声を上げて読んでいただけるでしょうか。どうぞ。神の国は何に似ているでしょう。それはからし種のようなものです。神の国を何に比べましょう。パンダネのようなものです。神の国、それはからし種のよう、それはパンダネのよう。からし種にパンダネ。一体これは一体、何の話なんでしょう。まずは A のポイントからいきましょう。聖書の歴史は神の国のドラマだって。 まあ、聖書に記された歴史、これは天地の作り主が目論まれた壮大なドラマということができると思います。このドラマの主人公はもちろんイエス・キリスト様です。この監督は作り主ご自身です。人間が作ったドラマと違うのはどこかというならば、その他大勢がいないということだと私は思っています。すべての人が主人公と直接に触れ合うことができる、出会うことができる、それによって最高にハッピーな人生を見つけることができる、そのチャンスがすべての人に提供されているという、そういうドラマなんですね。今朝まず見たいのは、このドラマの主人公なるイエス様が歴史に登場なさったときに最初に発された言葉です。もちろん、会話枠の中ではおぎゃーっていうのが最初に発された言葉でしょうけども、でも、公の生涯始められて、まずみんなの前に立ったときに最初に発されたお言葉は何であったか。教会の成長日課で言っている方は今、マルコの福音書を読んでいらっしゃるはずです。その第一章を読んだときに、その言葉に出会っていらっしゃるわけですけれども、よろしいでしょうか。第一ポイントね、キリストのメッセージの第一声。いいですか？キリストのメッセージの第一声。それはマルコ 1-15。どんな言葉でしょう？時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これです。皆さん、どうぞ記念すべき言葉ですよ。一緒に読んでください。はい。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。力強い宣言であり、そして命令です。宣言というのは、神の国は近くなった。何ですか、これは。神というのはもちろん、天地の創造主のこと。その国とは、言語では、バシレイヤ、日本語では支配という意味です。神の支配が近くなった。現代訳では、創造主の国はそこに来ている。そんな風に訳してありました。これは嬉しい知らせです。福音です。神のご支配。そうですね。私たちのこの世界ではどこを見ても神の支配というのがなんか見えなくなっていると思います。むしろ人間があの国この国を支配しようとして張り合っている。けども、人間が支配するところ、そこはどこに置いてもいつも限界があり、行き詰まりがあります。なぜならば、悲しいかな。人間はどんな立派に見える人であっても、所詮自分中心だからですね。エゴイストだからです。そのエゴイストの誰かが天下を取ったところで邪魔者は消してしまい、自分中心のことをやるにそういないのです。はじめは謙遜そうに見えてもやがておごり、高ぶり、自滅に行くのです。ですから人間の支配はあんまり歓迎できるものではないのです。そんな中にあって歓迎できるのは天地の作り主、慈愛に満ちた正義のお方、このお方が治めてくださる、その世界です。それをもたらすためにキリストは来てくださったんですね。一人子なるキリストが、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。もしあなた方にその用意さえあるならば、神の国はあなた方のただ中に実現するのだとね。この間の18年、サタンに支配された女が、権威の一言で解放された。で、出来事もですね、神の国が到来したという一つの印でした。他の癒しもそうです。悪霊が追放され、病気が癒された数々の記事。そのところそのところで、神の国の支配者がおいでになったという印ですね。今朝もし、ここにおります私たち一人一人が、イエス様を、あなたこそ私の人生を治める王です。心を今明け渡します。どうぞと、そう決断するならば、少なくともこの私に、またあなたに神の国が来ますよね。もしここに集まっているこの150人ほどの皆さんが残らず、イエス様との関係において、イエス様、あなたこそ私の人生を治める王です。思いのままに治めてください。明け渡しますと言ったならば、この部屋中が神の国となるはずです。そう思いませんか？神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。そして真に受け入れたならば、 私の中から、また皆さんの中から神の国はじわじわじわじわと広がっていくのです。あなたのご家族が、あなたの大切なお友達が心を開いてキリストを迎えるためにじわじわっとね、広がっていくのです。そこで第二ポイント、こうして広がりゆく神の国、こうして広がりゆく神の国をもし例えるとするならばと、イエス様が例えてくださったのが今日の話です。さっきの言葉、もう一遍枠の中の言葉を見ますと、神の国は何に似ているでしょう。それはからし種のようなものです。これが一つのポイント。そして神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。これが二つ目。からし種のよう、またパン種のよう、この例えを今日は見たいと思います。からし種ってあまりピンとこないかもわかりません。からし菜という菜っぱならばわかりますけれども、でも18節19節イエス様はこうおっしゃったんですね。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。野菜だと思って撒いたものが木になる、奇妙なことですけれども、聖書に出てくるからし種はどうもそういうものらしいですね。普通からしってのはケシの仲間ですから、その種になってこう見ますと、それこそちっちゃな、日本ではね、ケシ粒のような小さなっていう表現を使いますよね。ごまよりももっとちっちゃい粒です。実際そうです。聖地旅行に行ってお土産に行って、このからし種の粒を買ってきましたけれども、セロファンに包んだ本当に細かい細かい、種でした。ただ私が非常に残念に思うのは、大事に取っていたのはいいわけですけども、大事にどこかに入れてしまって、ついにそれを撒くことをしなかった。もしも撒いたならばね、この聖書にある記事に似たことをですね、少しは体験できるのにと思うんですけども、今度聖地旅行に行かれる皆さん、ぜひね、買ってきて、はい、撒いてみてください。ガリラヤ湖の周辺に見られる種類ではですね、まあ、いろんな種類があるようですけども、例えばシナビスニグラという種類のからし種はですね、高さ3メートルから4メートルにも成長するって言うんですね。3、4メートルって結構高いでしょ、ね、私の背の高さを倍にしたよりももっと高いですよね。そんな風な大きなものになると言うんですよ。そしてさらにサルバドルペルシカという種類の場合は7メートルにも、条件が良ければね、7メートルの高さまで持って言うんですから、すごい大きなものになるわけですよね。イエス様のこの例えでも、その撒いたところ成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りましたってあるんですから、すごいなと思います。これはその気になってこれ見たいと思ったならば、畑で見られる自然界の驚きのドラマですよね。まあ、今バイオテクノロジーとかで野菜でも何でも大きくする技術があるようですけど、でもそれにしてもこのからし種には負けますよね。とにかくイエス様は神の国の成長の具合、歴史をついてずっと見るならば、そのような思いをはるかに超えた成長をするぞということをおっしゃっているんですね。そしてもう一つ、二つ目の例えはパン種です。こちらはもっと皆さんにとって馴染みあると思いますね。主婦の皆さん、パン作りをしていらっしゃいますか。イースト菌の入ったパン生地ですよね。これをもっと大きなパン生地の中に埋め込んでこねていきますと、そこにほっとくと、ある温度に保ってほっときますと、それがぐんぐんぐんぐん大きくなるんですね。もう親指の先ほどの小さな塊でも、それが生地全体に染み込んでふっくらとなるというんですね。イエス様の例えの言葉を見ますと、パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉に混ぜたところ、3サトンというのは、まあ約40リットル、40、かなりの量ですね。そんだけの粉に入れて混ぜたところ、全体が膨れました。ここにイラストがありますけれども、でかいなんか膨れ上がったお餅みたいに描いていますけれども、これが膨れ上がったパンです。まあ、世の中に確かに不思議なものがいろいろあります。例えば和食の方でも、和食に欠かせない麹というのもですね、一つの菌の作用ですけれども、 あの菌の胞子がいろいろ働き出すときに、独特の旨味を作り出す不思議なものですね。あるいは、まあ、キノコのことを考えても、キノコ一つのあれ菌なんでしょ。それが条件が整うときに、それがムクムクと働いて、一夜にしてね、食べたらば歯ごたえのあるあのキノコができちゃうわけですから。なんていう不思議な力を持ったものが自然界にはあるんだろうかと思いますけど。その一つがパンダネですよね。まるで誰かがそこに潜り込んで小さな風船をいっぱいいっぱい膨らませて全体膨らませたみたいな、なんか小人がそういうような作業をしてるんじゃないかって誰かが想像するほどにパンをふっくら膨らませてくれるんですね。そんなんでまあパンダネと卵姫とかなんか宮崎駿の、漫画短編がそんなのがあるそうですけども、まあこんなものをですね題材にして描いた漫画もできたようですけども、とにかくこの二つの例えをイエス様はお使いになりました。これでもって何を教えたかったんだろうかと思うわけですね。ある教会はこの中から一つのメッセージを受け取りまして、北九州のある教会ではですね、パンダネキッズ、じゃない、ごめんなさい。カラシナネキッズだ。カラシナネキッズという子育てサークルをやっていらっしゃるそうですね。うちの教会でいうところのスクスクです。スクスクって名前もいいなと思いますけども、カラシナキッズも面白いなとね。小さな存在こそ神の国が宿るんだという、まあそういう受け止め方でもって、子育て、このちっちゃな子たちを育てていきましょうよ。悩みながらも、楽しみながらってね、そういうサークル活動だそうですけども。とにかく、このイエス様のお言葉の中に込められているものを私たちもしっかりと受け取りたいと思います。これが B のポイント。隠された真理。三つあるかなと思います。まず第一。それは、小さな始まりを軽く見るな。小さな始まりを軽く見るな。命が宿っていれば必ず大きく成長するということですね。小さな始まり。バカにしてしまいがちですけども、いやいや、そこに命が宿っていれば必ず大きく成長するぞ。金子種もパンダネも、ちっぽけなものが時の流れの中でぐんぐん増えて大きく大きくなっていく、その成長のドラマです。これを私たちは、神の国イコールキリスト教会というふうに考えてみたいと思います。実際そうでしょう。神の国。それは、あなたが私の心を治めてください、明け渡しますという、そういう関係の中で広がるものですからね。イエス様こそそうだと受け止めた者たちの心の中に、それが始まり、それが共同体としてのキリスト教会なのだということができますからね。神の国イコールキリスト教会ですよ。で、これをお作りになるにあたって、イエス様どんな奮起なさったのか。その、構成員としてね、まず最初にどんな人たちを集めたんだろうかということを考えてみてください。どれほど、まあ、教養の高い名門の師弟たちを集めただろうかってこう見てみますとね、どうもそうじゃないみたいなんですね。元漁師であったり、あるいは人からこう、嫌な目で見られる、税金取りであったり、その他、あんまりパッとしない人たち、というふうに見えるわけですけれども、そういう人たちを、無名の者たちを、それこそね、大物よりもむしろ吹けば飛ぶような、消し粒のような者たちを、イエス様は呼び集めて、彼らを最初の弟子となさったんですね。で、これは、イエス様の弟子たちに限りません。後に、パウロが、まあ、パウロの方は、エリートの中のエリートだったんですけれども、彼が救われて、異邦人世界に福音を伝道していたときに、たくさんの人が救われてきますけれども、例えばコリントの教会の場合どうだったんだろうってね、コリントの皆さん宛ての第一の手紙の一章に、どんなふうに書いてあるか見ますとね、あなた方が召された、つまり救われたときのことを顧みてご覧なさい。人間的には、それほど 有名な人は多くなくという言葉をね、こんな風な言葉で言ってるんですよ。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。これは神の御前で誰も誇らせないためです。誇る者は主を誇れ。そう言ってですね、書いているんですけれども、ありがたい言葉だなと思います。小さな始まりから、命に宿した者たちが増え広がって、そして相変わらず小さな者たちの方がどっちかというと次々と救われる。そういう中で数が増えていく。いかに小さくとも聖霊によって天からの命を宿せば大きく伸びる可能性があるんですね。ここに、非常に大雑把な統計を載せました。紀元27年、つまりイエス様が最初の弟子たちをスカウトされたあの時点においてね、最初の弟子たちは合計何人だったか、11人です。いや、12人だったんですけども、一人は裏切っちゃいましたからね。11と書きました。しかし、イエス様がご自分の命に投げ出されて、復活なさって、一時に500人以上の弟子たちに現れたと言いますから、あの時には少なくとも500人いたのだな。そして、その直後に天から聖霊が注がれて、たくさんの人が改心します。一日にざっと3000人、3000プラス500で3500と荒っぽい数字ですけども書きました。それが紀元30年のこと。そしてさらに時が流れて、紀元1000年の頃、そのキリスト信者の数は5000万になります。1500年の頃には1億人になります。1800年の頃には2億人になります。そして、紀元2000年、この時には23億、約ですけれども、世界人口約70億のその3分の1と言われていますけれども、大きな木、枝を張って鳥がいっぱいそこに巣を作るほどというさっきの言葉がありましたけれども、ここに描いた絵のようなことがね、起こっていくのです。命が宿っていれば必ず大きく成長するのです。そしてこれを裏付けるような言葉、裏書きするような言葉が、コロサイの手紙にあります。第二ポイントです。キリストの恵みの福音には、計り知れない影響力がある。何かの哲学ではないのです。文学でもないのです。宗教でもないのです。生きておられるイエス・キリスト、死んで復活させたお方。罪人のために命に投げ出されたお方。生きて今も共に歩んでくださる方。このキリストの恵みの福音には、計り知れない影響力があるということですね。ここに書いた言葉、どうぞ一緒に読んでください。この福音は、どうぞ。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び、広がり続けています。これってすごい言葉ですね。福音が勢いを持って、世界中で実を結び、広がり続けています。世界あちらこちらでのリバイバルの話をよく聞いて、すげえすげえってね、思ってきたわけですけども。日本ではなかなかそれを見ておりません。でもパウロはあの古代の世界において、福音は勢いを持って、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、実を結んでる、広がり続けていると、こう言ってるんですね。まあ、この日本ではなかなか見れないと申しましたけども、でも、時折、そのような目覚ましい働きを耳にし、いや、本当なんだって思わせられます。例えば、東北は青森です。この秋、私たちは渋谷智光という牧師先生を、その青森からお迎えするわけですけども、今日皆さんは、ボックスの中に、秋のリトリートのチラシをいただいたかもわかりません。この方は東京生まれなんですけれども、牧師となって、教団の命令でもって青森に使わされます。 たった一人でね、まるで飛行機からパラシュートで降ろされたように縁もゆかりもない誰も知ってる人がいないところに降り立つわけですよ。そこで彼は伝道を始めます。どうしたらいいんだろう。初めは普通の伝道者がするように、まあ、集会を決めて、うん、まあ、まず集会に使える部屋を借りて時間を決めて、プリントを印刷してチラシを持って駅前に立って皆さんに呼びかける、ね、でもどんなに配っても誰一人見向きもしない来てくれないってね、そういう中で悩むわけです。どうしたらいいんだ主よ、どうしたらいいんでしょう。そんな中で自分はこの町に友人も知人も親戚も誰一人いないかと思います。関係づくりができてないところでね、いきなりどうぞと言って誰が来るもんかと、特に閉鎖的な東北において、まずは関係づくりか、公民館に行っていくつかのサークル活動でね、少し興味を持ったものに入るわけですよ。メンバーになるんですね。そこで一緒に活動する仲間とね、少しずつ話をするようになります。そのうち、シビアさんですとね、あんたは何してんの。ああ私牧師です。牧師って、あ、キリスト教の牧師です。はあ、キリスト教の牧師さんかってね、うん、何やってんの、どんなことやってんのってね、いや、その集会を、まあ、そうやって、まあ、で、どれくらい集まってんのっていう話になるわけですね。いや、今のところ、一人も、結局彼は絶対苦しいも苦しいも、座布団相手にメッセージするわけですよね。で、そこで気の毒になったこの友達の一人が、じゃあ、行ってあげようかってね、そこから始まったということですけども、でもそうやって、一人の友を得、その人がどんな興味を持っていて、どんな問題を抱えているかということを知りにつけてね、イエス様って方がそこに触れてくださる方だということを少しずつ紹介するようになります。こうして一人、二人、三人、五人、十人、二十人とね、人が救われていくわけですよ。そして彼は特に家族問題にフォーカス、焦点を当てました。というのも、渋谷先生は自らおぎゃーと生まれたその直後に自分の親が離婚してしまうというね、悲しい体験をしているからですね、崩壊した家庭のその寂しさ、許せなさを自分の身にたっぷり知った彼は、その痛みを共有できる人間として、そのような、痛みにある家庭を訪れてイエス様のことを伝えていくわけです。つまり自分自身が体験したイエス様の恵み、こんだけできたらば救ってあげるよっていうね、何か、点数を稼いだらば救われる、いいことをしたらばそのご褒美でもって天国に入れてもらえる、そんなようなものではなくて、罪あらばあるまんま、恥ずかしい過去も無力な自分もそのまんま受け止めてくれるイエス様、代わりに命捨てるまでしてくれる、この一方的な愛、これこそ恵みというんですけれども、その恵みを味わい知って、それを分かち与えることを通して、たくさんの人が心を開くんですね。結婚問題、夫婦問題、セミナーを今は広くやっていらっしゃるようです。そして、このセミナーを受けているカップルが今ね、100組以上、100組ってことは200人でしょ。この方の聖書に基づいたカウンセリングやセミナーを通してね、心を少なからず動かされている人たちが200人のカップルがね、あるというわけです。すごいでしょう。また、教育問題、子供たちの今の状態にどんな手を伸べたらいいんだろうかという、この模索の中で彼が発する言葉が多くの人々の心に響いていくようです。ですから、PTA の、講演などはよく依頼されてくるそうですけども。まあ、そんなふうにして家族を回復するファミリーリカバリーセンターなるものを設立されて、牧師の働きをする傍らそんなふうな働きをして、本当にね、その青森の町に広い範囲でさまざまな形で、この福音がじわじわじわじわと染み渡っているっていうことを本人の言葉でもって私は聞いたことがあるんですけども、すごいなと思いました。さっきの言葉の鍵の言葉、これはちなみにコロサイ1の6、 引用箇所書いてませんでしたけれども、コロサイ 1-6 の言葉ですけれども、この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、神の恵みとは何か、いかなるものかということを本当に理解したとき以来、勢いを持って実を結び、広がり続けるというこの真理ですよね。私たちも聞き慣れた福音ですけれども、その本当のところを自分ごととしてものにするならば、放っておけない、黙っていてはならない、あの人にも伝えたいという思いが突き上げてきます。それが実を結んでいくんですね。これがイエス様が言いたかった二つ目の点じゃないでしょうか。命です、恵みです。それがあるならば必ず成長する。そして三つ目、このことも忘れてはいけないこと、それは昔も今も主は小さなものを喜んで用いてくださるということですね。一粒のからし種、ほんの親指の先ほどのパン種、これを活用するときに、撒くときに、また埋め込んでこねるときに、その御業が広がっていく。旧約聖書、新約聖書に馴染んでいらっしゃる皆さん、今から挙げる一言の言葉、合計6つあるんですけども、その一言でもって一体何を言ってるのかイメージできるでしょうか。主が喜んで用いてくださった第一のもの、それはですね、河原の石ころ一つでした。思い出しますか？そうですよね。ダビデとゴリアテを思い出します。身の丈3メートルの巨人。彼が槍を振るってのしのしとやってくると、みんな腰抜かして逃げていってしまう。この巨人ゴリアテを倒したのは何かというと、小さな石ころ一つでした。少年ダビデは手にしていた石投げにそれを込めて、そして狙いを済まして、主の御名によってと言ってですね、それを投げつけたところが、それは弾丸のようにフィュッと飛んで、この大男の眉間にめり込むんですね。あの日の戦いに大勝利をもたらしたのは、たった一つの石ころだった。杖一本、こちらはいかがですか？誰を思い出しますか？やっぱりモーセでしょうか。はい。絶対絶命でしたよね。後ろからはエジプトの大軍が、土煙を上げて迫ってきます。目の前は紅海ですよ。ああ。右、左は切り立った山、もう絶対絶命。その時に主はモーセに、お前の手にしているその杖を掲げよう。海の方に向けて掲げよう。言われる通りにすると奇跡が起きたんですね。そうです。あの紅海が真っ二つに裂けて道ができたのですよ。三つ目、赤い帯一本。これパッとイメージできた人は大したもんですね。聖書をよく知ってます。赤い帯一本。ピンときた人ちょっと手を挙げて。やっぱり難しいか、これは。ウルトラ C 級ですね。ラハブと言ったらピンときますか？ラハブ。彼女は遊女でした。売春婦です。関心できない仕事をしていた人間ですけど、でも彼女はある日、天地の作り主、イスラエルの主の噂を聞きます。どえらいことをなさった。それこそさっきの後悔真っ二つの話も聞きました。そういうことをなさる主がいらっしゃる。恐れました。そしてこういう方に自分の人生任せてついていきたいと思ったんですよ。信仰が芽生えるんですね。そういう中にイスラエルからスパイがやってくるわけですけれども、彼女はこのイスラエルの主の民のスパイをかくまいます。またうまくいって逃がします。ついては霊にあなたとあなたの親族を助けたいとスパイが言ったときに、そのときに一つの約束ですよね。ではやがて来るから、もしも助かりたいならば親族みんな部屋に呼び込んで、その城壁の窓から 赤い紐を一本垂らしておきなさい。それを目印としよう。赤い帯と私勝手にしちゃいましたけどもね、勝手な想像だったかな。赤い帯一本、彼女は言われた通りにしました。で、やがてイスラエルの民がエリコを攻略に来た時に、ヨシアは窓から一本赤い帯がぶら下がっているところがあるはずだ。そこは気をつけろってね。そこにおる者たちに手出しをしてはならない。それ以外のものは全滅。その通りになったんですね。あの一本の赤帯を主はお持ちくださいました。そして皆さんおなじみの新約聖書の話では、レプタ銅貨2枚です。ヤモメにとってこれが彼女の持っている持ち金の最後のものでした。10円玉2つという感じですね。他の者たちはたっぷり膨らんだ財布の中から万円札を取り出して福沢諭吉を1枚入れていたかもわかりません。それでも何十分の1なんです。でも彼女にとってのこのレプタ2枚は10分の10なんですね。全部でした。イエス様はそれをお褒めになりました。いくら捧げたが問題ではないぞってね。そうやって真心を込めることの喜びことを励まされたんです。また少年のランチョの話はあまりにも有名。大群衆、食べさせるものがない、お前たちは何か、やりなさい、イエス様の命令。そんな中で少年が一人持ってたお昼のお弁当ですよね、2匹の魚と5つのパン、これっぽっちで何になる、こんなちっぽけなものはね、何にも役に立たないと軽く見る人たちがいたでしょう。いや、大勢はそう見たでしょう。でも、イエス様、ありがとう。それを私は使いたい。じゃあ、坊や、預かっていいかい？父を感謝します。見る間に見る間に、そのパンと魚が増えて、男だけでも5000人の大群衆が養われるという、あの奇跡。たとえわずかでも自分に捧げられる、それを主の手に渡しなさいというメッセージがあります。主は喜んで用いてくださる。そして最後は、針と糸。何ですかこれは。使徒の働き9章。今開けないで、後でどうぞ使徒の働きの9章のおしまいを見てください。タビタという女性が出てまいります。彼女のあだ名はドルカス、カモシカですね。カモシカおばさんという、もうこまめにね、よく動き回る、皆さんの中の誰かを思い出してしまいますけれども、カモシカおばさんと呼ばれる人でした。ところが彼女は重い病気を経て、ついに死んでしまうんですね。お葬式の知識をペテロ先生にしてもらおうってペテロが呼ばれます。お葬式の準備が始まってました。でもそこにはね、たくさんの友達が集まって、手に手に、ペテロ先生、見てください。これね、カモシカおばさんのドルカスが私のために縫ってくれたものなんですよ、と言ってですね、まあ、羽織るものやら、肌着やら、いろんなものを見せるんですね。そうです。このドルカス、彼女は、針と糸を持って、その、縫い物をするのが得意だったようです。自分にできる、それをですね、フルに使って、あの人、この人のために、ささやかな親切をしてあげていたんですよ。そして、主はそれを本当に喜ばれました。そして、あの日、このカモシカおばさんは、死から蘇らされるんですね。復活させるんですね。パウロはガラテヤの手紙の最後の方にこう言いました。善を行うのに相手はいけません。質問をせずにいれば刈り取ることになります。機会のあるたびに、すべての民に対して、特に信仰の家族に対して善を行いましょう。あなたの手にあるものは何ですか？あなたになすことができるその小さな技でも、小さいからといって軽く見ないでください。何か誰かの役に立つんじゃないですか。それは一枚のカードかもわかりません。旅先からのハガキかもわかりません。一本の電話かもしれません。たった三行の、しかし愛のこもったメールかもわかりません。あるいは一本の巻き寿司かもわかりません。とにかく自分にできることがある、誰かのためにそれが役に立つならば、その人の励ましとなり救いに やがて通じるならば、それは何という大きなことでしょう。なんと大きな小さなことでしょう。なんと小さくとも大きなことでしょう。主は今もその小さなものを喜んで用いてくださいます。そして御国の発展のために、天の国の拡大のために、大切な大切ななくてならない一コマとして用いてくださるのですね。では皆さん共に立ち上がってお祈りいたしましょう。この真理をしてくださったイエス様に心からの感謝を持って祈りを捧げたいと思うのです。主は今朝あなたに何と支えていらっしゃいますか。それではどうぞ各自、アウトライン最後のお祈り、今日は声に出さずに目で追ってくださって、その上で心に湧いてくる祈りを言葉にして、みんなして捧げましょう。神の国を広げるために、今自分にできる小さな貢献あるとすると、それは何でしょう。今週早速始めるとしたらば、どんなふうにしますか。最後の方の質問にそうも書きました。一人一人に対するチャレンジです。あなたの手にあるその小さなものを主は用いてくださいます。主イエス様、大切なことに気づかせようとして、今日もあなたが語っていてくださることを感謝します。エルサレムのあの十字架刺して続ける旅の途中で、あなたがお語りくださったこの例え話、あなたがなさる大きな御業の一端を担わせていただける特権を感謝します。おう主よ、どうぞここにおります一人一人祝福して用いてください。言葉と技でもってあなたの愛を表現することをもう少し学ばせてください。そうやって神の国の拡大を少しでもお手伝いさせてくださいますように、よろしくお願いします。心からの感謝を持ってイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 ではお立ちのままで歌いましょう。新聖歌の146番です。昔シュエスの巻田舞詩、この歌はね、めったに歌わないので歌いづらいかもわかりませんが、詩をよく読むとね、今日のメッセージにぴったりなんですよ。昔シュエスの巻田舞詩、糸も小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木とはなりぬ。まあ、二節三節、あとはもう、まあ、こう読み味わいながらね、歌っていただきたいと思います。よろしく。
昔主イエスの巻田舞詩、糸も小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまで、その枝を張る木とはなりぬ。歴史の流れ、古きものを変えらぬ過去へ教やる間に、主イエスの盾し愛の国は、民より民へ広がりゆく。時代の風は吹きかけりて、思想の波は愛うてど、すべてのものを超えて進む、主イエスの国は永遠に栄え、父なる神よ、皆に世界の民を一つになし、地をばあまねく御国とする、短い